部局別質疑、主な質疑と答弁、多子世帯応援クーポン事業中について、中、多子世帯応援クーポン事業、多子世帯の育児にかかる負担を軽減するため、平成29年度から第3子以降の子どもが生まれた世帯を対象に、育児サービスなどに利用できるクーポンを配布する事業。中、終わり。9、配布を受けた世帯の約8割がクーポンとして利用せず、換金請求している。多子世帯を応援することが本来の趣旨であり、クーポンを前提とした現状の取り組みは、その趣旨から外れているのではないか。A、産後ケアや家事援助など、クーポンだからこそ利用されるサービスが多くあるため、この事業は有効と考える。埼玉県コバトン健康マイレージ事業、中、について。中、埼玉県コバトン健康マイレージ事業。ウォーキングや特定健診の受診などでポイントがたまり、抽選で商品が当たるなど、楽しみながら手軽に健康づくりができる事業。中、終わり。9、昨年の本委員会の付帯決議において、参加人数の目標40万人の実現可能性が低いのであれば、予算の縮小も検討すべきであると指摘しているが、予算案は増額となっている。これは目標人数を超えてさらなる発展が見込めるということか。A、目標人数の達成は厳しいが、県民の健康づくりを推進するため、スポーツクラブの利用や健康メニューの食事などでもポイントが付与されるよう改善を図っていく。渋沢栄一王の大河ドラマ化について。9、ドラマ化を契機に渋沢王が関係した富岡製糸場など、群馬県を含む県北地域で盛んであった絹産業をテーマとした観光振興を行うべきと考えるがどうか。 A、 現在絹をテーマとした周遊ルートを設定し、観光振興に取り組んでいる。新たな取り組みとしては、本庄早稲田駅を起点に半日で埼玉群馬の絹遺産をタクシーで巡る企画が4月からスタートする予定であり、より一層の観光振興に努めていく。コンパクトシティの推進事業について。9、コンパクトシティの推進事業は、市町村の取り組みを促進するとともに、埼玉版スーパーシティプロジェクトの検討に活用するために行うことになっている。コンパクトシティの取り組みは重要であると考えるが、コンパクトシティ推進のための立地適正化計画の作成主体は、住民に最も身近で町づくりの中核的な担い手である市町村であると言われている。この事業は本来市町村が行うべきと考えるが、なぜ県が行うのか。 A、町づくりの主体は市町村であるが、立地適正化計画を作成している市町村は12市町で少ない状況にある。人材や技術の不足により取り組めない市町村に対し支援していく。また、医療や福祉、商業施設などは市町村単位ではなく、広域的な見地で検討する必要があることから、県としてコンパクトシティの推進に努めていきたい。新型コロナウイルス感染症対策について。9、新型コロナウイルス感染症対策について、 本県全体の入院可能な病床数は現時点で75床であるが十分でないと考える。県立病院において早急に病床を増やしていく必要があると考えるがいかがか。 A 今後県立病院が中心的な役割を担えるような体制整備を行う必要があると考えている。現在呼吸器系疾患の患者が入院する特定の一般病棟を新型コロナウイルス感染症患者の専用にし、他の患者と切り離すことにより、感染症病床のように活用することなどの検討を進めている。